オカルトエンカウンターズ、オカルトを推理するボリューム37、妖怪パート8。はい、今回も引き続き妖怪編でございます。鳥山世間先生のガズ、今昔ガズ続百鬼というですね、ガズ百鬼夜行の続編のに出てくる妖怪を紹介しております。
上の巻、まあ第一部が終わって次は中の巻、
そうです ね
中の脇、
はい、
のですね、古戦場日青詐欺日まで紹介しましたね。
前回では、はい、はい、紹介しました。今回は提灯の日、提灯日から紹介させていただきます。
また怪しい日シリーズですね、はい、
そうですね、はい、提灯の日という、こちらがですね、絵ですと田んぼにぼんやりと炎が浮かんでいるという絵でございます。
非常に牧歌的な、なんかかかしも立ってますね。
かかしありますね、はい、昔のかかしってこういう感じだったんですね。サンド傘かぶってて弓矢みたいなね、弓のようなものが、
これは漁師のふりをしてるんでしょうね、多分鳥に対する。
ああそうですね、はい、鳥よけですからね。そういう牧歌的な確かに絵でございます。
ただこの辻にですね、炎の下にこれは狐ですかね。
ああ確かに亡霊のような狐のような、
はい、はい、
これうまいですね、はい、点描なんですかね。
うっすらと、はあ、狐のシルエットが見えるんですよ。
確かに確かに、墨で描いたような感じですよね、薄い。当時はスクリーントーンなんかないですからね。
ないですね、薄墨でしょうね。
そう、スクリーントーンみたいな感じで描かれてますね。
洒落た構図ですね。
はい、概要、他のあぜ道などに出没し、地上から高さ1メートルほどの空中を漂い、人が近づくと消えてしまう。四国の徳島県では一度に数十個もの提灯火がまるで電球を並べたかのように現れた様子が目撃されている。化け物が提灯を灯していると言われていたことが名の由来で、狐の仕業とも言われているという。これは四国でよく見られた炎のようですね。
炎の怪異なわけですね、
はい、徳島県三好郡などではこの提灯火のことをタヌキ火といい、その名の通りタヌキが火を灯しているものとされる。漢方時代の雑書諸国理人談という本がありまして、これによれば、現兵庫県川西市に現れたタヌキビは火でありながら牛を引いた人の形をしており、その姿は人間と全く変わりなく、事情を知らない者が正体に気づかずにタヌキビと世間話を交わしていたという。別にこれ本当に人だったんじゃないかっていう話はありますけどね。
あとですね、これはボリューム1、2、まあ、そのあたりだと思うんですけど、
はい、
で紹介したですね、これは前巻にあたる今昔ガズ、ガズ百鬼夜行の方 です、はい、紹介した狐火とほぼ一緒の現象なんじゃないかと思いますね。
これは一応小右衛門火、小さな右衛門の火、
人の名前ですね、はい、小右衛門
さん、小右衛門火とも呼ばれたりするみたいですね。ぼんやりと雨の晩、川包みに提灯ほどの大きさの怪火が地上から3尺約90センチメートルの高さの空中に浮かび、墓場から墓場へと4キロメートルも飛び回るという。
これはね、さっき古戦場火なんかもそうなんですけど、やはりこういうね、人玉の怪火が地方とか現れ方によってさまざまな名称になるということなんでしょうね、
はい、一応なぜ小右衛門火と呼ばれたかの説明もありますね、
はい、
極低馬琴というですね、面白おじさんというか作家がいまして、
南宋里見八犬伝、は
い、それの書いた祈祷集の都園会という、
はい、
不思議な珍奇なお話を紹介しているという小説によれば、小右衛門という人物がこの謎の炎の正体を見極めようと出没地という松塚村へ赴いたところ、目の前から火の玉がやってきて頭上を飛び越えた。小右衛門が杖で殴ると火は数百個にも分裂して彼を取り囲んだ。要は火の玉殴ったから火の粉が飛んだと、
ね、分裂したわけですね、
はい、小右衛門は驚いて逃げ帰ったが、その世から熱病にかかり、やがて手当ての甲斐もなく命を落としてしまった。以来この甲斐